勝てば官軍という言葉があるようにね、まあなんとなく面積がこれ広いなというところにみんなもう寄ってくる感じですね、日本人ってね。もうそれかなっていう感じがしますけど、こうなんとなくこう日本の風土に合ってるところに来るっていうところですね。うん、いやこれはね、多分日本の風土が生み出したものですからね。
ただひょっとしてその特質っていうのが今後世界平和をデザインしていったりするときに、自分の自己主張じゃなくだんだんこうグラデーションで世論形成をしていく、あの動物みたいな、そういった日本の、生態系というか精神性みたいなものが、こう子をなす場面もあるのかなっていう気もして、いい悪いではなくって、それはその、なんというか、ある意味特質、特徴で、それが今後世界を本当に戦争などを止めるときに必要なパーツなのかもなというふうに、考えてるんです。
今日は日本はいいです、はい、パーツって感じがします。
日本病について今日語っていただけるということだったんですけど、木下さんは今日久しぶりにマニラから大阪に戻られて、日本病っていうのがどういうものかなというふうに感じられたんですか？
その移り変わる手前が地獄のようですね、日本ってね。今がまさにそうでね、夜明け前が一番暗いって言いますけどね。
はい。
その平面ですよね。平面が古くなっててね、今の時代に合わなくなってる時が一番暗いですね。で、もうみんながこれならいけると思って、また新しい平面に集まってきたら、こう、今度はもう野犬菜の原が驚くように回復したって言われてますけどね。だから国民が次の平面を背負って見出すまで、まあ5年ぐらいかかるのかなって思うんですね、私は。
5年ぐらいかかるっていうことですか。
切実になるまでは様子見てる人が多いですよね。
うん、
いよいよ本当にご飯が食べれないとか、ね、住むところがないだとか着るものがないとか、いよいよということになるまでは、なんというかこう具体的に動かないで様子を見てるという、あるいはまあ場合によってはね、その忍耐強いという言い方もあるのかもわかりませんけど、その追い詰められるまでなかなか動かないというところありますよね。
ありますね。でまあこれはだからまああり方とかやり方とかね、なんかエンジンがついてる感じではないんですよ、あの日本って。もうみんながそうだったらそうだよっていうところなんでね、本当。
ただね、おっしゃってるように、このスイッチが切り替わると一気にこうそのモードになるっていうのも特徴ではありますね。
そうですね。もうこれは日本の文化なんでしょう。だから本当国際社会の中で何か役割を果たすんだと思いますね、こんなんですけど。と思いますよ、私。
そういう意味ではね。単にこう、こっち行ったりこっち行ったりっていうふうになる場面があるってことですかね。
ですね。こっち行ったりあっち行ったりっていう局面があります。だから、どっちかなっていう局面がある。
その革命っていうのもね、革命を仕掛ける人物っていうのは、実際に、例えば、明治維新だったり であったりとか、明確にここで革命が起こったっていう以前から実はその革命を起こそうという人っていうのはちらほらといるんですけれども、その時にはこの民意が動かないというかですね、だからその例えばそういう、ね、坂本龍馬だけができたわけじゃなくて、坂本龍馬あるいは吉田松陰みたいな人は吉田松陰以前にもいたけれども、その時にはまだ時が満ちてないというか、民意というかみんながいよいよ差し迫ってないという状態、だからその結局この波が 来なかったっていう感じですよね。サーフィンは一生懸命パドリングしたけど波が来なかった。でその波が来た時が吉田松陰なり、坂本龍馬のようなに実際革命が起こったっていうのにこう立ち会えるっていうことですよね。
うん、
我々の場合今の場面っていうのはこう革命が起きそうな起こらなそうなこの場面に差し掛かってると思うんですけど、
うん、
この個人の力ではいかんともしがたくて、やはり社会的にもうみんながもうこうなんていうんですか、いよいよ差し迫って何とかせねばならないってなった時に、その起爆剤がやっと着火するってことですよね。起爆剤、
はい、
うん、だから一人の英雄がすごいんじゃなくて、うん、タイミングっていうのが重要ですよね。
タイミングはね。でね、その日本の次の目ってどの辺にある感じがしますかっていうのがあるんですよ。
日本の次の目ですか？
そうですね、次の平面の目ですね。
食糧難とか、
はい、
まあ、戦争とかがね本当に起こってしまったりとか、
はい、
そういうのが本当に切実になった時が、
はい、
その転換点なのかなと思いますけどね。
なんかでもそのカエルが茹でられてても気づかないっていうのありますよね。私、まさに茹でられてるのかなと思うんですよ。で、自衛隊の、あのヘリコプターが急にあの連絡が途絶えて、10名の衛生官の、あの幹部の方が行方不明になっているということを、うん、これは何者かの攻撃なのか、それとも自然事故なのかと、私どちらかだとしてね、もしくは UFO がいきなり消したとかもあると思いますよ。でもまあ UFO が敵と考えた場合に、そういった、UFO に対しての軍を米軍では持ってるわけだから、それに対しての、防御力がなかったとも言えて、いずれにしてもですね、自己ミスであっても他者の攻撃であっても、ここまで分析ができていないで、軍の重要な人物たちを、亡くしてしまったという状況というのはかなり危険だと思うんですね。で、そういう意味ではもしワールドウォー3が始まっていると仮定すると、かなり劣勢で始まっていると考えています。で、先のワールドウォー2でも、多くの人たちは反戦や危険や贅沢は敵だという大本営発表以外のことを言いませんでした。私の祖父は言って逮捕されたんですけど、あの、そういった状況が起こっていると私認識しています。
うん、
その上でどういう行動を取ったら自分および自分の周りの人たちの、生命や、若い人たちの可能性とかが最大限出されるのかなと思いながら人生設計をしていますね。ただこういった危機感をも今共有ができないっていうのも、またその会話が成り立たない絶望的な気持ちっていうのも正直あります。その中で木下さんはその絶望感を共有できる大切な友人であり、あの仲間であり、あの支援者でもあって、すごい大事な存在だなと思ってまして、なのでぶっちゃけ今どう考えていらっしゃいますか？
そうですね、まず敵が誰なのかっていうのもね、いろんなパターンがあるんですよ。
はい、
あの本当に大陸なのかもわからないんですよね、今回のこれって。
はい、
うん、ひょっとしたらってこともあるわけですよ。
はい、
うん、そのつまり一枚岩でなくってね、いろんなものが、うん、まあ、そういう本当にね、選択肢が多く疑心暗鬼な状態なんですよね今って。
あとよくこういう時に、では日本人で敵国からの防衛を守りましょうと言うんだけれども、うん、もうあの下半身ぐらいぬるま湯が沸騰しかけているのに気づかない状態の中で、本当に日本人だけでいいのかなっていうのは思うんですよね。
うん、
で そういう時に国籍を問わず信頼できる人たちとのつながりを持つということの方が、国内世論を喚起することに日本語ベースで重視するよりも重要なのかなと、最近私はそのように考えていますね。
うん、そうです、そう思う、私もですね。
夏の17、18は世界の武術の大会が日本の東京の、オリンピックセンターでありまして、私、その中で、武道、芸術大使ということで任命を受けるという話になりまして、開催を応援しようと思っています。でそれに対してその各国の武道をイメージした作品を AI アート集団パラミタ、こちら源さんと、創立した AI アート団体で作ろうかなという話もしていまして、うんうんうん、日本語圏だけをターゲットにしているともう気がついたらここまで揺れ上がってんのかなって正直そんな気してます。でそれを言うと日本語圏の方から批判も来ると思うんですけど、批判が来たとします。ただその批判の中にいい人でいるっていうよりも生存率が高い方を選んだ方がいいんじゃないかなと思って、で私は敵を作らない、まあ、ある意味日本の中では敵を作ってるかもしれないんですけれども、その、外国のどこの国が敵だと断定をせずにですね、なるべく多くの価値観を持った方と尊敬し合えるという状況を作るということに自分の命を燃やそうかなというふうに考えています。それがその日本語圏の人たちの生存率も上げる行動だと思っていて、それをすぐ理解していただけるとは正直思っていません。ただ自分として自分は2人の日本語圏の父親と子供を作って、そういう日本語圏の、人なんですね。なので、うんうん、地球全体も生きてほしいし、うん、日本語圏の人たちも生きてほしいんで、そういう生き方をしようと思っていまして、うん、でおそらく木下さんも同じ危機感を抱えていると思っています、うん
うん、はい、こういう時代だからこそね、何かをこう育ってあげてとかやっていくということをやっているとね、いいんですよ。こう切り抜けていくことができるんですよ。ネガティブなことにとらわれるという、
はい、
うん、そういう仲間だから国籍を問わずね、共に歩んでいけるとね、切り抜けていけるなと思います。私
今までの革命というのは血に塗られていたと思うんですね。
うん、
で私は今起こっている地球上の革命っていうのは決して血の側、憎しみの側、対立を作る側に行かないで、むしろワクワクと楽しく、うん、その互いの違いもこう共用し合いながら成長するっていうような状況の中にあるんだと思うんですよ。これは人類が今まで起こしたことのなかった革命だと思っています。そしてそれを私は遂行していきたいし、ここに感じてくださる方がすごく増えてるなと感じます。
本当、まあでもいるんですよ、いろんな時代でもね。本当この国境に軋轢がある時代でも、こうやりたいことをやり抜いていた人がね、こう何かを成し遂げて歴史に残るっていうことは今までもあったことですからね。それがまあ歴史に残っていますからね。私たちもだから歴史に残ったらいいなと思いますけどね。そういうことができたらいいんですか？前向きに何かをやって。
歴史に残りたいんですか？
でもいいですけど、何かをだから やり遂げていたら、やっていけたらね、多分共感をしてくれる人と一緒に歩めますからね、多分切り抜けていけるんですよ、おそらく。
例えば2060年の教科書があります、うん、でそれはその英語圏かもしれませんし、世界中の中国語圏の教科書かもしれない。で木下さんはどういうことを行って、うん、どんな風な歴史に自分ご自身が記録されてるっていう考えでしょうか？
うん、何でもいいですけどね。でもやっぱりそうですね、いろんな試行錯誤をしてね、
はい、うん、
いろんなことをね、考え抜くことはいいことだよっていうことをみんなに伝えたいですね。
はい、うん、いつもいっぱい考えておられて、その考え続けるということが運動が途切れない、しなやかに続いているっていうことが私は希望だと思ってるんですよね。
うん、
土砂さんにいいニュースがございます。
うん、
はい、昨日ですね、昨日、うん、女子医大の教授の先生がアトリエカフェある日野にあるんですが、私が閉めたくないけどどうしようかなと思っているアトリエの店舗に来てくださって、うん、絵をご覧いただいたんですけれども、うん、その時にこのランドスケールを元にして描いた、雑誌ウィッシュの掲載した私のこの木下さんの、ベースになった絵をご覧いただいて、
うん、
次の絵の依頼を、本の表紙の依頼をいただきました。あの絵やこの図に対してすごい感じるものがあったそうで、うんうん、チベット の, あの密教壁画も、私が見た時と同じ1800年、半ばにご覧になったということで、そこで話を弾みまして、うん、で、うん、新しい雑誌を作られるということで絵を描かせていただくことになりまして、
よかったです。
はい、なのでそういった形で私たちが作り上げたものというのは、こういったラジオの放送を聞いてくださっている誰か、ね、どなたかに届いていると信じて発信をしていますし、うん、ビジュアルとなったものが小さいけど大きな一歩で、なんかいろんな方に響き始めてるんじゃないかなっていう気がしています。
うん、何よりです。よかった。
はい、
うん、
はい、
まあ、なぜ諦めずにやっているかってね、その有名になった人でさえも最初はね、なかなかっていうところがあったっていうのは聞いてるんでね、やっぱり。
はい、うん、
それでもね、何かやっぱり信念が芽生えてきてね、こうやり続けるしかなくなってくるんですよね、だんだんと。
はい、
うん、まあ、せっかくだしね、生きてるっていう実感が湧きますよ、やっぱり。
はい、
でね、どんどん見つかるんですね、やっぱり、うん、やっぱり気になっていたものね、まあ、街を歩いてもいても気になったものがね、こう見えてくるんですね。そのもっと詳細に見えてきて、ああこういう意味だったのかっていうのが分かってきてね、
はい、
奥行きが見えてきて、
はい、
やっぱりそれって喜びでね、うん、あでこの人ってこういう風ないいとこあったんだなって。で、まあ、いろんな、だから集客なり営業なりが成功してる人もね、その意味が分かってくるんですよね。こういうところだったんだなっていうところが分かってきたりとか。
はい。
だからまあ、そういうところが理解できないまんまにね、ただこう、尻尾についていくだけでね、こう、尻馬についていくだけで、回ってるようなところがあったんですけどね、今までの経済ってね。うん。けど、その意味が分かってくるとね、その見えてくるとね、一段の深みが見えてくると、やっぱり楽しさに変わっていくんですよね、その不毛感がね。う
ん。はい。
なんだか知らないけど、ブランドをつけてるだけとか言うんじゃなくって、まあ、それを評価するかどうかは別としてね、こう。
はい。
意味が分かってくるわけですね、だんだんとね。うん。
はい。
うん。するとみんなの気持ちも分かってくるというね。うん。だから日本文化もそうですよね。僕も最初日本文化って分かんなかったんですけどね、あんまり。でも、今ではこう語り合えるわけじゃないですか、こう。こう幕があって、その幕の中でこうみんながこう、うなずき合えたら幕がだんだん広がっていくっていうのは日本文化だよねとかね、こういうことが分かり合えるようになってきたんでしょ。うん、だからすごく嬉しいわけですよ。でもまあ、なんだろう、表現しなければそもそもなんだろう、分かり合えないわけですよね。勇気が出ないっていうか、はい、でもまあ勇気を出してみて、私もね、うん、そしてまあだからなかなかそのまあ営業しようとしても理解してもらえないんですよね。レベルがなんか違いすぎるのか、なんか私もデコボコだったし、 まあ、営業も集客も、
ね、思うんですけど、うん、今ね、サムライ猫ちゃんの絵がこの間ドバイでソールドアウトということで、うん、ご注目いただいて、今その絵本を、うん、日産の創業者の息子さんの鮎川淳太様に絵本作らないんじゃないとアドバイスをいただいて、ストーリー考えてるんですよ。で、うんうん、字はなんか10分以内ぐらいの短いストーリーで、その時空が入り混じる太陽系またたび星の、うん、あの猫たちが人間たちが滅んだ後に作った国という設定で、うん、侍猫国のストーリーを考えてるんですけど、一、うんうん、話一話新しい偉人の、その言葉とかいうことで一話ずつ作っていこうかなと思ったんですけど、私木下さんのことが面白いんじゃないかと思ってるんですよ、
うん、
絡んでいた糸を解きほぐしてみたとか、うん、選び取るのはあなたたちであるとか、うん、ある意味過去の偉人の言葉でも良いことであれば伝えようと思うんですけど、うん、聞いて新しいものを作る方が、伝統芸能も好きだけど、うん、新しいものを作る方がやっぱりワクワクするんですよね。誰かが作り上げたものの、うん、の焼き直しではなくて、誰も作ったことないことをやりたいんですよね。そうすると、うん、なんかその一話一話の中で木下さんのこの単純には分からなそうな、なんか眼畜がありそうな、そういったものがあって、そうなんです。それを猫ちゃんのアニメとかショートストーリーにすると、これ韓国で翻訳されて上映されるみたいな、
うん、
これからの資本主義が崩壊した後の新しい社会地変を描いたものなんですけど、あんまりこう重苦しい哲学っていうよりは、可愛いアニメですよみたいな感じで作っていきたいなと思って、でそこに侍とは何かっていうことがいつも軸にあるような、そのストーリーになったら面白いような気がして、今もや考えています。なんかヒントがあれば教えてください。
うん、本当楽しみですね。
それマニラでもテレビ放映できるぐらいなことしたいですね。さっきその営業許可のお話をされていたんですけど、
うんうん、
日本はその外国の方にも土地を売るし、でそれも、ある意味マスメディアの中でも外国籍の方が増えているという状況があります。でマニラなんかは、フィリピンはその辺すごく厳格に規制があって、外国の外資系の企業は、放送業務にはなかなか携われなかったりとか、いろんな制約がありますよね、はい、
ありますね。
でその UAE アラブ首長国連邦はある意味そのフリーゾーンの中で、まあ、お金の問題もありますけど、外国のメディアであっても放送権とか、出版権に関しては取れるっていうことがあるんですね。それがその法人を作って、コンテンツを作って世界配信配給に挑戦したいなと思ってる理由の一つなんですけど、この新しい時代の物語をアニメっていうストーリー手法で短いコンテンツにしたら伝わるんじゃないかなと思ってまして、そういったことをちょっと挑戦してみたいなと思ってます。
いいですね。
はい、それはいろんな国がありますけど、こう UAE は可能性を感じてまして、なおかつ中東圏アジア圏、今回その中国の武術団体のその担当、芸術担当ということで大使を任命することになりまして、そうなると中華圏の方々に対してもアクセスできるじゃないですか。
いいですね。
はい、それをやりたいんですよね。それを行いたい、はい、でただそれは何かをやりたいっていうよりも、もう自分が何も喋らなくてもその思いが伝わるコンテンツを作ればいいんで、ミッキーマウスに込めたことですよね。でディズニーさんがミッキーマウスに込めたことを、我々はネズミならぬ猫に込めたらいいんじゃないかなと思いまして、
うん、
いいですね、それを一緒に考えませんか。
やりましょう。で私もやりたいんで、はい、でね、 UAE いいと思います。それとね、はい、まあやっぱり YouTube とか使ってみたらいいんですか、はい、YouTube はマーケティングの 最初難しいですけどね、最初なかなか見てくれないっていうのありますけどね。
はい。
でも、こう大きなチャンネルとかもありますからね、なんか探しましょうよ、はい、YouTube でもっとみんなに伝え
るそうですね、もっと YouTube 挑戦していきながら、こういった地上波のラジオみたいな感じで、今私たち日本語で話してますけど、うん、多言語での発信っていうのもちょっと今年はスタートしていきたいですよね。
で、私もね、なんか目立ちたいからじゃなくってね、せっかく地球社会に一緒にいるんだから、もっとみんなとね、分かち合いたいなって思いがあってね。う
ん、はい。
まあ、数が勝負ではないけれども、でも、せっかくこれだけ大勢と巡り合えてるはずなんだから、
はい。
伝えてみたいなと思ってるんですよ。
はい。いいですね。うん、源さんはいかがですか？
そうですね。やっぱりアーティストとして、作品で、表現することで社会を変えられるといいなと思ってますね。
思います。時々だから仏教、キリスト教とかの話を出すとね、まあ唐突感がありますけどね、私もなんかね、あんまり気が進まない時代もあったんですけどね。なんせまあ、宗教ってすごくスケールが大きくってね。
はい。
なんていうのかね、政治の火種になりがちだったところがあってね。まあ、気遅れしがちなところはあるんですけどね。やっぱりなんか語り継がれてきた神秘っていうのはありましてね。うん、
はい。
でね、この図もね、実はね、やっぱりその辺はあるんですよね。やっぱりね、仏教のね。はい、なんだっけ、一つの世界だけを見て満足するなとかいうところとかね。
はい。
なんだっけ、この世は結局、こう、幻で多方如来だとかね。まあ、納得するところはあってね。でね、でもね、この世は幻だとしてもね、なんだろう、この世で経験したことっていうのは価値があったと僕は思ってるわけです。で、価値があると思っててね。はい、だから、なんだろう、無価値論とはちょっと違うわけですね。宗教の残念なところはね、宗教原理主義者っていうのはね、この世は結局幻だからっていうね、なんだろう、こう、逆に刹那的な生き方をし始める人がいるっていうのが残念なところ。
はい。
そうです。どうせその多くの選択肢があって、この世は移ろいでいくものだとしても、でも、この世を生き抜いていく中で得た経験って確かなもんだと思うんですよ、私。
はい。
でね、まあ、たとえその人生が繰り返されるとしてもね、経験は積み上がっていくという感じてるわけですよ、私。だからね、価値を感じてほしいなというところあるんですよ、みんなにね、こう、生きる価値。
はい。
仕事をする価値って言いましたけどね、まあ、詰まるところ生きる価値でしてね、
うん。はい。
があるんだよってことですよ。毎日バカなことばっかりしてるようですけどね。まあ、価値はありますよと、経験が積み上がっていってね、気づきがいっぱい気づき上がってね。まあ、バカはバカなりにね、確かに存在してるよっていうね、それを分かち合えたらいいなと思ってます、私。で、一緒にせっかく入れたんだよね。
はい。
嬉しいことだよねっていうふうに思えたらいいじゃないですか、それ。
嬉しいことですね。そして木下さんはバカじゃないと思います。
うん。だから苦しいんですけどね、うん、だから苦しいけど、でも僕はそこまで思い至ってるんですよ。だからこの世の中がね、あやふやだっていうのは感じるんですよ。選択肢を確かに選び直すごとに、なんか世の中の、なんだろう、確かに世界線自体が変わるぐらいのことになるんで、わかるんですけど、そういう言い方もね。でもね、私はずっとこう、一貫して積み上げていってるものがあるっていうのも確かなんです。
はい。
うん、で、そっちの方がみんなも大切だよって言いたいわけですよ。
はい。
だからなんだろう。まあ、一生懸命生きたらね、何かがね、あなたの中にね、宿っていっていますよっていうことが大切なことなんですよ、つまり。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。